日はですね、スタジオにまたお一人お入りいただきました。たくちゃん弁護士の法律相談のコーナーです。スタジオに入ってくださったのは和田総合法律事務所の和田拓郎弁護士です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。これからいろいろ身近な法律相談伺っていくんですけれども、はい、全然話違うんですけど、はい、和田弁護士なんでそんなに日焼けしてらっしゃるんですか？
この先週末に子供の相手で、土曜日は吹上浜海浜公園、でなんかローラースケートがしたいとかって、で日曜日はその吉野公園でなんかスタンプラリーみたいなのやってたんですね。ウォークラリーってかな、はい、それのお付き合いです
パパ頑張られた証なんですねです
決してゴルフとかではございません。うう大人のお付き合いでございます。
そういうことかと思いますじゃあゴルフ行ってきましてとかサーフィン行ってきましてとか
全然です。
パパ活だったんですね、
はい、パパ活パパ活は多分違う意味ですよ全然違う意味ですよ。
やばいやばい、
びっくりした。
やばいって パパ活動
そう パパとしての活動
しょっちゃったら大変な耳になっちゃいましたね
危ない危ない。
あ、アナウンサーとしてちょっと窮地に出さされたところだった。
そうですね、和田弁護士そういう趣味があったみたいな話になりますもんね
違うパパとしての活動でした。はい、はい、ありがとうございます。さてちょっとここからはですね、真面目なお話なんですけれども、ちょっとリスナーの方からこんな風な相談事が来ております。事故の保険金の相談です。自分は自営業を営んでいるんですが、実は事故で大怪我をして入院してしまって、その間全く仕事ができませんでした。保険会社からはその間の休業保障の話があって、所得額証明書を出してほしいと言われました。とはいうものの、経費を多く計上しているので、実は所得証明上はほぼ収入ゼロなんですと。本当の収入はもっとあるんですけどねっていうご相談なんですよ。まあ、今回の方はね、実際の収入は結構ある、まあ、たくさんあるんだけれども、所得証明書上の収入がほとんどないので、入院中の休業保障が認められないんじゃないかというご心配の相談なんですけど。
そうですね、うん、でこの方ご相談、その保険ということでですけど、まあ、その損害保険なのか、あの生命保険なのか、障害保険なのか、ちょっとそのあたりは分からないんですけれども、いずれにしろその間、怪我をして入院した後の仕事ができなかったことの保障の話になりますよね、はい、で、これがサラリーマンの方、いわゆる給与所得者の場合ですと、まあ、毎月給与明細が会社から発行されたり、まあ、年末には源泉徴収票といったものが出ますから、それをもとに平均的な月収であるとか、大体平均的な日額、これを弾き出すことができるわけですね。これを前提に手続きはどんどんスムーズにいくわけなんですが、今回のご相談者のように自営業者、まあ、おそらくはあの税理士さんといった人にね、お願いをすることなくですね、ご自身で確定申告をされる方にですね、うん、よくあるような悩みですよね。
なるほど、はい、でね、この所得証明書っていうのは、はい、これって市役所で取るんですよね。
そうですね、直前1年間の収入総額はいくらいくらですよと、で所得税などの課税対象となる収入はいくらいくらですよ、うん、でそれに基づいて実際の税金はいくらですよというような書かれている文書なんですね、でこれは日常生活でも、まあ、皆さん取得することもいいですし、で実際この法律実務上もですね、非常に重要な文書となりますね。
あ、そうなんだ、はい、じゃあその大事な所得額証明書っていうのは、この方の場合どんなふうになりそうですか？
これはですね、もう原則的にその、うん、まあ、基本的にといいますか、所得額証明書に記載された収入金額、これをベースに保証というのは弾き出されるはずです。ですから、まあ、今回ね、ご相談者実際の収入は多いんだけどということでしょうけれども、うん、提示される、保険会社から提示される金額っていうのはぐっと下がるんじゃないかなというふうに思いますね、
はい、でも実際は本当この人の収入多いじゃないですか。
はいはい、
ちょっとこれどういうふうにすればいいんですか？
まあ、そこで実際はその、ね、本当はもっと、ね、収入あるんだよと、うんうんうん、まあ、言いたいわけですよ、うん、当然。ただそうすると、まあ、相手サイドからするとですね、じゃあその所得額証明書に記載された収入金額ってのは何なのと、嘘なんじゃないんですかというような、嘘の申告ですかみたいなことを言われるんですね、うんうん、そうするとこう言葉に詰まっちゃうわけです。ですから、まあ、言葉は悪いんですけれども、その なんていうかな、納税の場面と、あの今回の賠償保証請求の場面とはもうあくまでも別問題という形でですね、もう開き直るしかないわけですね。でそこで実際の収入についていろいろと説明資料を添えて説明をしていくことになると思いますね。でその資料というのは基本的にはその客観的に毎月これだけ売り上げてきたよというようなそういう資料じゃないとダメでして、うんうん、まあ、ご自身で作ったような資料だと、まあ、ちょっとまあ、信用性は低いでしょうね。話にならないと思いますね。はい。
じゃあご自身じゃなくて誰かこう第三者が作ったものじゃないとダメなんだ。
そうですね。
でも、まあ、自分が一番分かっているわけじゃないですか。
はいはい。
どうしてご自分で作った資料じゃダメなんですか。
まあこれはまあ言葉は悪いですけれども、うん、その数字なんていくらでも操作ができるわけですね。ですから、まあ、自分で何とでも作ることはできるわけです。うん、ですから、まあ、もちろんですね、その裁判の種類、案件の種類によっては、その自分で作る備忘録であるとか、エクセル表かなんかでこう、計算ソフトかなんか作ってね、そこで保存してる、データとして保存してる、そういった資料が裁判で役に立つようなケースというのもあるんですが、まあ、こと金額に関するメモ書き、備忘録、これはもう信用性は低いと、ご自身で作るものは低いというふうに見られるわけですね。なので、まあ、この、なんていうのかな、そうすると、いやいや、これだけあるんだと、いや、信じてくださいよと言ったところで、先は見えませんから、もうあの早め早めに落としどころというのを見つけていただいて、もうさっさと終わらせた方がいいと。じゃないと、この収入金額を、争う場合は、大抵そのいずれ裁判という形になってしまいますね。はい、
入院しているだけでも大変なのに、長期化するかもしれない裁判を抱え込むっていうのもまたさらに、ね、重荷になっちゃいますもんね。
で今回のご相談者はいわゆるまあその節税対策ということをされているのかもしれません。
なるほど。
決してその収入を過少申告とかそういうことではないのかもしれませんけれども、うん、いずれにせよですけれども、その節税対策に一生懸命になっちゃうと、いざというこういう場面においてはかえってあだになってしまうという、うん、そういう話になっちゃいますよね。
なるほど、はい、でこの所得額証明書っていうのの、はい、この法律上におけるバリューの大きさっていうのも改めて知りました。
そうですね、まあそのまあ、役所が出す、まあ、客観的な資料としては当然重要なわけですよね。もう当然裁判所 も, もうそれを、まあ、受け入れるわけですよね、うんうんうん、はい、うん、
なるほど、まあ、自営業の方はね、はい、あらっと思い当たる方もいらっしゃるかもしれません、うん、こういうケースもあるということですので、うん、ご自分のね、なんていうか申告の仕方、
はい、
改めて見るのも見直してみるのもいいかもしれないですね。
そうですね。ですから、まあ、考え方一つですけども、まあ、やっぱりこうあの税理士さんとかにお願いしてですね、その、うん、まあ、確定申告ときっちりと出した方がまだいいんじゃないのかなという気はしますよね、まあ、今時ね、そのいろいろ便利なグッツールがあってご自身でできちゃうわけなんですけれども、パソコン上で、まあ、でもこういう時こういう場面ではちょっと困るケースもありますよという、そういうお話でもありますよね、今回ね。
はい、わかりました。
質問していい？
はい、はい、どうぞ。
外からなんですけど、その僕まあ、経済経営やってますでしょ、はい、そう考えると長期の入院ということは、はい、入院しててその、まあ、自営業がある限りね、固定費用ってずっと発生するんですよ、
はいはいはい、
仕事がこう波があっても固定費、はい、だからその必要経費固定費は請求できるんではないかということと、はい、その長期の間の、まあ、機会損失ですよね、はい、売り上げられて利益が上がるであろうその利益ってあるわけですよ、
はい、
それも証明できると思うんです、はい、思うんですよね、
はい、
だからそれは請求できるというふうに考えていいんですか。
まずその後者の話、その機会損失、これがまさに今回のお話の所得保障の話なんですね、うん、ですからこれを請求できるわけです。で前者のお話、固定費なんですけども、うん、これも、まあ、結論から言うと請求はできると、うん、むしろ変動経費、こちらはちょっと請求はできないということですよね、うん、はい、
ちょっとごめんなさい、私すごい難しくてちょっと分からなくなってきちゃったんですけれども、
はい、
まあ、自営業の方は分からなければ税理士さんに今一度相談する。
そうですね、はい、
うん、ごめんなさい、すごい優しく私がまとめちゃったんですけど、
いやいや所得って結果だから、
うんうん、
だからその結果に至るまでのプロセスがあるわけさ、
うんうんうんうん、
だから そこをきちっとその損しないように保証してもらうというそういう手はあるんではないかと。
保険保証ということです
か。いやじゃなくて あの例えば事務所費っているじゃん、うん、の時代これは必要、ね、そうそう、だからそれは、うん、あの保証してくださいよっていうふうになるじゃん。あるいは普通だったら僕が動いてたら今月はこれだけ売り上げあったはずだと、1年間通したら、まあ、少ない利益になるかもしれない、うん、1ヶ月の間の利益はこんだけあるんですよ、うんうん、で機械損失しまして保証してくださいっていうような
機械損失っていうのはチャンスをなくしてしまったということですね。
そうそうそうそう、そういうこう立て方をしていったらその機械それだけの間のだけのものを請求すると、だ1年間トータルでいくらあったかなっていうのは それもしも長期でね何年になればそういう議論になるかもしれない、この間のものだからこの間で議論したいという、
そうですね、
そういうね、はい、問題の立て方って、はい、僕だったらなんかそれ主張したくなります、ね、
したくなる、長期化しますこれ裁判
長期化しますね、
だから相手にしない方ですね
長期化しますよ本当にそういうことなんですね、はい、まあ、でもこういうのって私はね自営業の経験がないのでちょっとわからないことなんですけれども、うん、皆さんいろいろ工夫なさって節税なさってはいるけれどもこういう危ない時もあるよって、
危ない時もあります、
ね、覚えておかなきゃいけないですね、
う
ん、
そうですね、はいはい、
ありがとうございました、
はい、ありがとうございます。
たくちゃん弁護士の法律相談、今日はね意外なハプニングにあった時の自営業者の方のあなんか意外ななんていうの落とし穴、
あそう落とし穴っちゃ落とし穴ですよね、うんうんうん、
気をつけてください、うん、ということでした、はい、ではまた次もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
和田拓郎弁護士にお話を伺いました。